こんばんは、ルートトマスです。急になんか寒くなって今もすごい寒い中収録をしてるんですけども、この間までなんか30度近い気温があった気がするんですけども、ちょっとこの寒暖の差は体に、応えるなっていう寒さになってますが、皆さん、いかがでしょうか。暖かくしてお休みください。今回はですね、今日は、僕が抱き二天様と生命の木のタロットの戦車というカード、の類似点ということで YouTube をアップしたので、その告知というか宣伝も兼ねて収録しています。占星術ですごく有名な、まあタロットでも有名ですけども、松村清先生という方がいらっしゃって、その先生がですね、たくさん本を書いてるんですけども、日本人はなぜ狐を信仰するのかというですね、およそその占星術や、サビアンシンボルとか、あとタロット、まあ、そういうものの本をたくさん書いてらっしゃる先生なんですけども、ちょっとタイトル的にはびっくりするような、日本人はなぜ狐を信仰するのかというですね、そういうタイトルの本がありまして、まあ博識な、とても博識な先生なので、先生の手にかかればですね、ギリシャ神話も、エジプト神話も、そして日本の神々も、全部ですね横断的につなぐことができるという、もう本当にすごいなと思うんですけども、まあその狐信仰というもの、お稲荷さん信仰というものが、まあ日本にはあるわけで、まあそれの中にこのお稲荷さんの、お稲荷様とその抱き二天という仏様がいるんですけども、その抱き二天という仏様の役割とか働き、お働きっていうんですかね、そういうものがタロットの戦車というカードに該当する、特にその生命の木の3から5のパスの戦車に該当するということですね。そのタロットカードの意味がっていうことではなくですね、そのエネルギー的な、宇宙の、働きみたいなもの、まあ、その力と言ったらいいか、それがですね、タロットカードの戦車ととてもよくマッチしている。抱き二天さんは白い狐ですね、白虎に乗って、飛んでくるっていう女性の、姿の仏様なんですけども、まあ、戦車はね、ウェイト版に関して言えば、ウェイト・スミス・タロットにのカードにで言えばスフィンクスがですね、天蓋のついた戦車というか馬車みたいなものに、乗っている、若者が描かれている。それをスフィンクスが、まあ、引っ張っては実際に絵では動いてないんですけど、引っ張るような配置でですね、そういう乗り物に乗った若者が描かれていて、まあ、その動物の力っていう、まあ、これは動物の霊的な力っていうことになるんですけど、まあ、そういう力によってですね、突破できないはずのところを突破してくるというのが、まあ、戦車の意味であり、抱き二天との共通点ということが言われています。それを生命の木を使ってね、ざっくりとなんですけど説明しているので、もし興味があればですね、YouTube リンクを貼っておきますので、ぜひぜひ見ていただいて、いいなと思ったらいいねボタンも押していただけたら嬉しいです。で、以前からね、新しい YouTube で、新しい YouTube チャンネルをスタートしたというお話をしてるんですけれども、特にですね、神々の世界、そして仏様の世界、そして見えない世界、そういったものを皆さんに、お伝えして、少しでもこう霊的な世界とか、まあ、霊的な世界っていうとちょっと大げさになってしまうかもしれないですけど、本当に身近にあるパラレルである見えない世界について思いを馳せていただき、自分自身の霊性を高めていただくようなヒントになればっていうふうに思っています。そして飛騨という古代の日本の神々が住んでいたところと言われる飛騨のことについてもご紹介しながら、 その見えない世界、ヒダの記録というか歴史というかはほとんど残っていないに等しいので、皆さんの歴史の知識の中には、神々が住むところとしての高間ヶ原としてのヒダというのは特にイメージはないかと思いますけれども、まあ、そういう伝承があって、そういうふうに見えない世界に思いを馳せるっていうことは日本人のルーツであり、自分自身の、ご先祖様であり、なんだろう、その自分自身の、DNA とか、その使命とかね、そういうところにつながっていくと、何か自分自身の中で知らないんだけれども懐かしいって思う場所とか、行ったことはないんだけれどもなんか知ってるというような場所とかね、皆さんそれぞれに高間ヶ原があり、それぞれにご先祖がいて、それぞれに神様がいて高間ヶ原があると思うんですよね。だからそういうものを考えるきっかけにしていただけたらなっていうような思いもあって、新しいチャンネルですね、ベールを抜けてという、まだちょっと仮の名前なんですけれども、そういったチャンネルをやっています。まあこれからね、特にこういうふうに気候がすごく乱れてる、すごく暑い日があったと思ったら、その突然冬がやってきてっていうようなものだったり、暖冬って言われてたのに大雪が降ったりとかね、なんかこう定まらないというか、平年並みっていうのがからどんどんずれていくというかですね、なんかそういうような気候のおかしさみたいなのをやっぱり皆さんも感じてると思います。そういうふうにして、まあ、地球の変化が起きているのかなっていうこと、そして占星術の世界では2023年24年25年というのは非常になんかこう物事が大きく変化していく時っていうようなことも言われていると思うので、そういうタイミングで、自分自身の冷静を高めていくっていうことはすごく大事なんだということを、強く感じてます。それを伝えていくってことが、まあ、僕の役割かなとは思ってるので、まあ、ちょっと抽象的な話をしているようではあるんですけれども、このチャンネルのコンセプトとしては右脳を使うっていうこと、右脳を働かせるということ、まあ、そういうものをコンセプトとして、左右の左脳右脳のバランスを取り、見えない世界、右脳の世界をもっと活性化していくことのお手伝いができればなというふうに思っています。はい、生命の木というのは見えないこの宇宙の世界を表した図で表した見える化したものなので、まあ、これを僕はこれを使って皆さんのその見えない世界のイメージを、持っていただくきっかけにしていただきたいなと思っています。ぜひ見てみてください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。